ゲイアフタートモロー
2割増しの幸せ
始まります。
皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは
出た、好きなやつ。
今日はは
い、
先日ね、ちょっとあの映画を見に行ってきましたね。
はい、来ました。
エゴイストではなくてですね、
うん、
ドキュメンタリー映画ってことで、なんだっけ、二十歳の息子、題名はね、題名は二十歳の息子っていう題名だったかな、
うんうんうん、
であのサブタイトルはね、40代ゲイ父親になるっていうね、
そうだった、
あのそういう話で、まあ、40代、まあ、前半っぽいかなあの感じね、うんうんうん、の、まあ、あの人が二十歳の、まあ、前科のあるね、
うん、
あの青年、もう二十歳だから青年を ね、
そうだね、
あの養子縁組してなんと息子にしてね、
そうそうそう、
同居生活を始めるっていうところから映画をスタートしまして、
うん、
あの最終的にはね、こう複雑な終わり方をするんです
けれども、でも複雑な、ね、終わり方したけど、ま、そもそも間違って自分さ内容を間違って言ってるから
だその どうなる
その何、40代のゲイのおじさんと、
うん、
あのそのなんかそのもう一人 の、 その若い男の子が、
うん、
パートナーシップかなんかを結んで、その間に小さい子供を養子にするのかなって、
うんうん、2人の子供を養子縁組する、
そう、そういうドキュメンタリーなのかなと思って見てたから、いつちっちゃい子出てくるんだろうと思ったけど、うん、まあわりかし早めのうちに、うん、あ、どうやら違うっていうっていう、そう、あそういうことみたいな、
あ、なるほどね、
そう、
あ、
全くね、その40代のゲイの人は独り身なんだよね、
全く独り身なの、うん、そうそう、
彼氏がいるわけでもないし、
いないのね、
おそらくね、あの見てる感じだとい
ないね、
うん、
いたら出てくるんだね。
そう、うん、でそこに、
うん、
本当にまあそういう、まあ、元問題児、
うん
うん、
もう かなり結構まあまあな犯罪を犯しちゃったみたい ね、刑務所から出てきた、ね、
そうそう、もう元々自分の、まあ、お父さんお母さんっていう人に、まあ、捨てられてしまいみたいなこと言ってたから、
まあそうね、生まれた時に両親はいなくて、
うんうん、
それで施設で育って、それで途中でまあ里親のとこ行くんだけど、里親さんに虐待を受けて、
そうそうそう、
それで小学生の時から犯罪を犯しちゃうのね、
うん、
でどんどんどんどんそっちの方に行っちゃって、かなり大変なことしちゃったみたいで、なんかその更生施設というか、更生施設にいる時にその主人公 の、 その40代ゲイの人がやってる NPO、
うんうん、
なんかそういうのを助けるね、そういうのと関わりがあったっぽい ね、
そうだったね、
どうもあんまり説明がないんだけどね、
うん、
でどうもそこで知り合って、まあ養子縁組になるんですけど、養子縁組することにしたって言って、あの NPO の会議の時にね、
はいは
い、あのUシーンがあったじゃない、
うん、
でみんなが、よかったじゃないってみんな喜んでんだけど、そうそうそうそう、みんなは事情知ってるんだけど、見てる我々は何の事情も、うん、
追いつけないの、
追いつけないのね全然そこのところがあれがないのね、なぜその彼と
そうドキュメンタリーでいいんだけ ど、
いいんだけど、
ドキュメンタリーなりの、
うん、
こっちもほら理解したいよね、
理解したいじゃないだからなんか全然知らないお店に入って常連さんばっかで仲良くしてて、自分だけポツンとなってる
すごいわかる、
そうに放置された感じなのね、あの見てる方が、うん、で、まあ、まあまあいいよね、始まりはそれだから、でもそのなんか語ったり、
うん、
なんで養子にしたのっていうような一番の知りたいところが
ないの、
一向に説明がなく、しかもその映画のかなり終盤の方に、うん、その親族がね集まってる席で、その、まあ、みんなあの、まあ、主人公の40代ゲイのおうちはその本人がゲイってこともちゃんと受け入れて、
うん、
それで養子にしてしたってことはもう、うん、自分の息子なんだからっつってね、うん、
あ
の
ご両親も
すごい、すごい立派なね、
うん、
妹さんもあのこれからよろしくねなんて
涙流して ね、
ね、なんだけど、そのなんかお正月かなんか知らないけど、そこでなんか集まってる時にもうズバズバ聞く姉ちゃんが出てきて、
そうそうそう、
その姉ちゃんが何者かってことも全然説明がないのね、
そ
う、この人誰みたいなね、で、あのさ聞きづらいこと聞いちゃうんだけどさなんてさ、でなんかね、
すごい、
でなんで養子になったのって、
うん、
その養子になることは全然いいし、うん、あのもうなんかあの家族として思っているけれど、うん、知りたいのよね、そこが。
彼も選ぶわけだからね。そうそう、そこに行くっていうことを。
何も養子にならなくて、もう二十歳なんだし、養子になる必要もなかったのに、うん、なぜ養子になったのかって聞きたいのよね、なんて。やっとその、我々が知りたいことを。
そう、よくやったって。
やったね、この姉ちゃんって。全急に出てきて、彗星のように現れてね。
聞ける聞けるって。
いや、よしと思ったら、もう全然ね、その二十歳の男の子は話全然はぐら。
そう。
まあ、はぐらかしてる、あれはぐらかしてるよね、なんかね。
まあ、真髄は言わないようにしてたよね。真髄は
言わない、全然言わないで、うん、なんか、なんて言うんだろう。
なんか優しかったんで的な話？
なんか全然意味不明で。うん、じゃあ、二十歳の息子になった人が言えなかったら、その、父親になった方がなんか言うのかなと思ったら全然言わないでさ、
まあ、うなずいて聞いてる的なな
んかはぁみたいなちょっとなんか言うべきじゃないのそこでみたいな
難しかったなと思ってい
やいやあまりにもドキュメンタリーって言ってもさじゃあなんでこれ撮ってんのってい
うそうでその子はほらゲイじゃなく
ゲイじゃないから
異性愛者じゃん、うん、
で彼女がいてさ、ね、彼女にさに別れを告げるシーンとかあってさあ
なんかね芸能活動するとかね
そうなんですよ皆さんねその二十歳の子はね芸能活動してるんですよでまあその犯その、まあ、犯罪を犯すたりなくする前からもなんかそういうのをしてたみたいで、ねうん、で何をしたのかも一切語られてないかなんだか分かんないとにかく
めちゃくちゃ今さあのネタバレの話しかしてないけど
いやネタバレじゃないもんねだってネタがないから分かんないのよ
見てみたら分かる分かるけどね
もうねそれであのこれから僕はその芸能活動一本にしたいからもうお前と別れるって言うのよイルミネーション見に行ってね綺麗ならもうキラキラキラキラしてるところでさ
でなんかよその人に写真撮ってもらったりとかしてね
するのよで彼女がさ泣くのよ本気で本当よねそれは
そうだ
あれそあれ本当そうなんだよね
びっくりよつい何遍前までイルミネーションを楽しんでたら
楽しんでたのに
ちょっと座ったらいきなりその別れ話が始まっちゃって、うん、彼女的には何が起こってんだろうっていう
私あそこで一番うるっときたわよ
しかもあれってさ、
うん、
撮られてるわけじゃない
撮られてるのにもう全然あれだよね芝居じゃないよあれ、うん、本当にもうしたら彼女がね
泣くよね
もう なんだっけあの男の子剛だっけなんだっけ
ちょっとわかんない
名前忘れたね、うんのがもうそうしたいと思うんだったら私はあの別れるよ別れるっていうのにもうポロポロ泣きながら
そうだね
あれもだってずっと支えてたんだよ刑務所入ってる時だってずっとあの子は
そうそうそうそう
それであの子がさその父親と同居してるところにさ一応自分の部屋もね当てはってもらってて散らかし放題になってるのを彼女が来てさ
じゃあよろしく
じゃあよろしくって
片付け
ってことでしょ？片付け始めんだよね、彼女が。なんどうなのって思ってさ。
なんだろう、どこもなんかこう。
私、1ミリも共感できないわ。そうだからなんでこんなこう養子にしたのか分かんないわけ。
今聞いてる方も、え、なんでいきなりイルミネーションの話が始まったのとか、多分なんでいきなり別れる話になってんのって思ってる人もいっぱいいると思うけど、
うん、
映画のストーリー上そのままを喋ってるだけなんですよね
そうなのそうなのストーリーはないんですよ
急にそういうのが始まったりとかするから
急にトントン変わってくのよねその断片的にね
本当についていけない
そうなのだからあのちょっとなんていうんですかねこう
珍しいものを見たよ
見終わった後もう酒飲みすぎたわよ、
ね、もう中野で
中野で ねもうほんとさっきの何みたいな
そうさっきの何って本当に
で私はもう一個ほら印象残ってるのはさあのその40代ゲイの人がさ、うん、突然パッとさアップになってさ、
うん、
とにかくどんなに悪いことされても許しちゃうんだよねってあの笑顔を見るとごめんなさいって言ってあの笑顔を見ると許しちゃうんですよ可愛くて可愛くてって
一応父親としてっていうことを映してほしいと思って話してるんでしょきっと
でも私は結局、
うん、
ゲイなわけじゃない
そうだね
だからやっぱりあの男の子が可愛かったから息子にしたのかなってしか僕には理解できなかった
ね、だ好きになる、
どんなことされても許しちゃうって言ってたんだよ。
なんか長いどんね、そこ本当にそれもうドキュメンタリーなんだけど、うん、でもそこは映してもらえてないし、うん、前情報がないからさ、
ないのない、
こんな可愛いいい子を、
うん、
養子にしようと思うっていうスタートかなんかがあったら、あ、うん、そんだけずっと昔から会ってたんだねとか、例えばね、そういう情報があったりとか、
何もないから、
ね、何もないから
しかもね、皆さんね、もっとね、2人のドキュメントなんだから2人で一緒にいるところのね、うん、こう、うん、生活とかいろんなのが描かれてるかなと思ったら、
ね、
ほとんど描かれてないじゃん。
そうなのよ、
ほとんど別々に、その彼は彼で急にね、なんかスタジオ入ってパチパチ、あのカメラマンに
いきなりね、
いきなりファッションモデルやってるシーンがあったかと思うと、うん、お父さんになった方はなんかそのレクチャーをしてるのね、その LGBT のね、その抱えてる親御さんたちに向けてなのかなんかわからないけど、
講演会みたいな
のやってるシーンばっかりなのね、
うん、2人が一緒にいるっていうシーン、
いるっていうシーンはないの。最初にな、最初の日、引っ越してきた最初の日ぐらいに、
あとも実家行った時だよね。
そうしかなくて、
どういう関係なのかしら、
あのはっきり言って点点点ついて今無言になりましたけどそういう映画でした。一切作ってないっていう良さはあるけど、うん、何もわからない、な、何もわからない、
メッセージ性が
何もわからない、
何を見に行ったんだろう、
何なのかって、もうこの皆さんリスナーの中で見に行ってらして、私に説明してください
でもさ、うちは3人で行ったじゃん
3人でね、
3人で行ったじゃん、ね、お友達と、
うんうん、
でその3人目のその1人がさ、
うん、
どうだったってなった時にドラマを感じたって言ったから、
うん、
何かを感じたってことだよね。
あ、そんなこと言ってた。
そうそう、あの駅で、
あ、そうなの、
そうそう、中野に行く途中の駅で、
へえ、
なんかドラマを感じたって言ったから、
それ映画に対して、それとも俺たち3人だった
そこ聞けばよかった
そこ大事
ね、あの子勘違いしやすそうだから
そうよ、この映画見終わった後の見る前の、なんなら待ち合わせを健太が間違えたところからのスタートのからの呆然、ただなんとなく映画を見てそしてなんかこのすっくら映画館が出てきてっていう、そしてこの飲み屋で、ね、あでもないこうでもないっていう
ドラマを感じたらしいからさ、
それこそドラマよ
あの映画でドラマを感じたのかな、うん、あの子はね、
うん、
また今度聞いてみようか。
そうだね、
ね、
本当ちょっとよくわからなかった、
わかんない映画だったね、
うん、僕はなんかね、ちょっとだからこのちょっと前に番組でも言ったかもしれないんだけど、そのゲイの男性が、
うん、
まあのんけの子を養子にするわけなんだけど、その父親になりたいっていう気持ちってあると思うのね。
うん、
僕なんかそうなのね、父親になりたいなって思うわけですよ。息子とか娘でもいいんだけど、とにかく、うん、父親になりたいと思うけど、ゲイだから無理じゃない、
うん、
でちっちゃい頃からさ、もう自分に相方がいて、
はいはい、
僕に相方がいて、それで養子迎えようかっていうような話の人生だったらまた違うかもしれないけど、うん、一人だからさ、そういう意味でその、うん、この映画の主人公と似てるわけじゃん。
あ、そうだね、
年齢は全然僕の方が上だけど、
うん、
でもなんかだからその辺のね、こうし気持ち的なね、心のありようとか、うん、葛藤とかね、そういうものをもっと描いてくれるのかなと思ったら、
一切見たかったね、
そういうのを知りたかったんだ、うん、
知りたかった。
で、息子は息子で、なんでこのおじさんは俺の父親になるんだよっていうさ、うん、なんかそのなんかあってもいいじゃない、こう
ね、
うん、こんな
ことがあって、
うん、
ここに、
うん、
やっぱ養子として、
うん、
決めましたっていう、
うん、そう、なんかなんで僕のお父さんに なってくれるんですかみたいな、うん、まあ、映画としてはなった後の話だから、
そうね、
そのなんつうんだろう、ドキュメンタリーとしてはなる前から撮っとくべきだったのよね。
そうだね、本当は何一つ、
うん、でだから後付けだったら要するに語ってもらわないといけなかったのに、そうそうそうそう、インタビューすればいいんだよね。あれ、そういうのっていうのは別に作為でも何でもないよね。
全然全然。
別に監督はさ、監督が映画の中出てきて、うん、どうして養子になったのって聞けばいいのよね、うん、単にさ。
本当にただ単にカメラが入って、
人の生活を覗いて、しかもなんか言いたくないことは一切映像になってなくて、
大事なところは映像なくって
全然ないのよ。
なんかどうでもいい、なんか一人で料理作っていたりとか、なんかそういうところ、そうそうそう、なんか別に見たってしょうがないよっていう、そうそうそう、
あのリアルなところは、彼女をさ別れちゃう、別れを宣言したところだけがリアルよ、うん、本当。
見てる感じだとやっぱりその男の子が、うん、あ全然どうしちゃった、ダメじゃんこの子っていう風な感じで終わっちゃってる。
もうはっきり言って、うん、まあ、なんかイラじゃないけど何この子って思ったわ。
で大丈夫これ流しちゃってみたいなぐらい、うん、なんかちょっとヤバめな男の子っていうのだけ
風にしかなんか見えない感じがしちゃってね、うん、本当はどうだかわからないけどね、うん、ちょっとこれはね、
まあ、有名になりたかったからきっと、まあそういうのも OK として、
いや多分あったんじゃない、そういう打算も、ね、だって自分は芸能界で生きていこうと思ってんだから。
そうだ、ね、
主役でしょドキュメンタリーだって。そうそうそう、だから名前は本名かどうか知らないけど、これでさかなりの人には露出してるわけじゃん。
そうだね、
彼がね、まあ、僕は彼が成功するとは微塵も思わないけど、
うん、
あのなんかそういうのがよくわかんないなと思って。
そうだな、
うん、
この映画はちょっとドキュメンタリーもよくわかりませんでした
ねそんな映画でしたよ。
はい、
ねね、まあ、でもその後ね中野で飲んじゃってね、
飲みすぎちゃってね、
本当飲みすぎて美味しかったわ ね、
ね、
本当ね、
ほぼほぼ、うん、朝までやらせていただいて、
ね、まあ最近健太さん、はい、どうですか健太の大冒険。
健太の大冒険はね、
第4回聞けるのかしら。今日は皆さん多分こんなつまんない映画の話よりもそっちの方に期待してるんじゃないのかしら。
で、もし聞きたいと思ってくれてる人たちがねいたとしたら、なんか申し訳ないなというのはあるんだけど、全然ねその進んでないネタ的にネタってたのかしらけど
全然進んでない。でも、うん、まあそのなんかあるなんだっけ、前回一人の人にスポッ
タ、そうそうそう、その人は、
うん、その人と時々お会いしてるのよね。
そうですそうです、はい、でちょっとしばらく、うん、初めはねすごいあの短期間に何度もお会いできたんだけど、まあ、お互い仕事の都合で、うん、あのちょっとこうこの間会ったばっかだけど、うん、そうそう、だからそんなになんか進展が全然ないので、
うん、
またなんか進展があった時に、
進展
っていうほど
進展っていうかあれでしょ、このでも今はまあ1週間に1回ぐらいな感じで
会えればみたいな、
会えればみたいな感じで、
今回も2週間ぶりだったので、
2週間ぶり、
そうそうそう、なのでご飯食べてみたいな、
ご飯食べてね、2週間長かったですか。
長かったです、
かなりなんか浮いたり沈んだりしてたわね2週間の間に。
そうね、浮いたり沈んだり、まあ勝手にね、あの何でもないことに対して、
なんか健太って意外と自爆タイプなんだなって思ったわ。
そうなのよ、知っての通り。
知らなかった
自爆タイプ、そう、何も起こってないところで勝手にね地雷作って自分で踏み始めんのよ
もう恋する乙女って感じよね
そうだね、
健太の方は恋しちゃってるのかしら。
そうだね、恋してるよね。
そうなの、
うん、そう、絶賛恋、
まあまあ、健太の恋って本当かどうか分かんない
けど、いやそれ言いたいからなんかさ掘り起こしてんじゃないの今なんか。
そんなことない、
ね、
そんな意地悪じゃない。
あ、そうですか、うん、それは失礼いたしました。
意地悪じゃない鬼だけど
誰か炭治郎連れてきて
誰
鬼滅の刃、
鬼滅の刃ね、鬼
退治してもらわないと、
鬼退治、ね、でも鬼は死なないのよ
朝日に当たったら死ぬらしいよ鬼って。朝日に帰るもんね。
そうよ死んでないじゃん。
死んでない、確かに
朝日を浴びながらラスボス食べちゃってんの。
いやーすごい、こないださ、
うん、
ラーメン食べて帰らなかった、結構記憶ないんだけど。
だからラーメン食べに行ったじゃん、ラストボスっていうさ、皆さんね朝までやってるね、
どこにある
ラーメン居酒屋があるの、すぐそこ
よ、ここから近いとこ、
すぐそこ。
あとなんかラーメン
3人で行って、
なんかラーメン食べたよなと思って、
だってもうがっつり平らげてたよ。
あ、本当、うん、イメージ残ってんのは目、2人とも残したっていうイメージあるんだけど、
俺は残した、
2人とも残してたなっていう、うん、
もう一人は友達はご飯もライスも食べ
て
た、
嘘、
ライス食べてた、
うわ、
やっぱり若いから
、ね、若いね、
若いよ、ね、
そっか、
うん、
あ、 やっぱラーメン食べて帰ったんだ。
食べて帰った、帰りましたよ。
そっか、うん、この近くにあるんだね。
この近くにあるんだよ。
どこまで移動したんだろうって、記憶が確かなら食べたのが確かならどこまで行ったんだろうと思って全然、ね、そう、食べたのはなんとなく覚えてる、うんうん、そうそうそう。美味しかったの？知らないんだけど。
美味しいって言ってたよ。
あ、本当？うん、あ、よかった。じゃあ美味しかったのかな、う
ん、美味しかったんだけども、なんか腹だと多分ね、うん、アルコールが食道ぐらいまで来てたからねだから確かに、気持ち悪いとかなんとかじゃなくて、もう入っていかなかった多分もうね、
吸えない
食道が胃に合ってたと思うの本当。
いやでもね、本当
あんなことあるんだなって思いました。皆さんどうですか？すごく飲み上げてお腹空いたから行ったのにもう入らないの、はい、多分胃は全部、ただいまアルコールでいっぱいです、
いいですって、
お風呂が沸きましたじゃないけどさそういう感じだったんじゃないの。
いやあ、だ、いや食べたんだね、やっぱりね。
食べて食べた、
食べたんだね、うん、そっかそっか。
それでなんかちょっと僕はちょっと残しちゃった、
うんうん、まあ美味しいって言ってたんだったらよかった。
う、うん、で、あ、もう悪い、残した悪いなと思って俺がこうやってたら、うんうん、健太がいいよ無理しなくてって
言ったんだ。
言ったの
それで自分も残してるじゃん
そうだったんだ。俺はそれは確認してないの
なんか残したのは覚えてるのよ。
あ、そうか、一緒に残そうって感じだったの
おそらくねいやいや、いいのに
そういうことだった
ただね、そう、うん、あ、よかった、記憶が、うんうん、行ったんだよね、うん、ちゃんと行ったんだよね、
う
ん、
そうね、
うん、なんか食べたなっていう記憶だけは残ってたんだけど、うん、そうそう、なんかちょっと知りたかったのよ。
うん、
そう、そうか、
そうね。
え、また行こうってなったら行ける？また行こうってなったら行こうよって感じのお店？
うん、で、いけると思うよ。だって美味しい美味しいって言ってたよ、ケンタ。うん、
分かった分かった。
そうそう。まあ、ね、そんな感じでしたよ。
そんな感じか。
ええ、う
ん、分かった。どんな感じだ
ったのか。まあ、なんか、すごい、お花見この間したんでしょ？
お花？
お花見。
あ、そうそうそう、家の近くに、なんかちょっとこう、大きい川があって、うんうん、そこの川沿いが全部、ずらーっと桜だから、
すごいね。
そう、お友達と一緒に、うん、
千川かな、千川
どうなんだろう、
分かんないけど、
うん、川の名前も見てなかったけどさ、
ねえ、もう全然お花見なんかしてないから。
あ、してないの？
してない。
夜桜とか見ている？帰り道にある？
だって自分が夜桜だからさ
いや、どういうこと？お七の話じゃなくてお
はち
おはちなんだいいじゃん、末広がりで
また開いちゃダメ
開きなよ少しは。
やだ。
なんで？
冷えちゃうもん。春の夜は冷えるのよ。
外で？外でなの？
外よ。お花見って外でやるんじゃないの？
確かに。
うちの中でやるの？
ね、そっかそっか。また開くわけにいかないね。
ね、開くわけにいかないでしょ。
そうそうそう、
そんな明日なおてんばなことできないでしょ、
ね。冷やしてる場合じゃないよね。
そう、冷やしちゃいけないの。
あったかい格好で。
そうそう。何のまとめなのさ。
何の進展もない会話で。
何の進展もないか。ねえ、
お花見ね、みんな行ってるんでしょ、きっと。
みんなすごい行ってるみたい。
うん、なんかインスタとか見てもみんなやっぱり桜の。すごい行ってる
の。うん。
ね、ここぞとばかり桜のさ。
まあ、なんかコロナでね、あれだったから、今はもうほら宴会も解禁になってるから。
あ、そっか。
すごいね、みんな。
いやー。ね、
鬼のようにやってる。でも誰からも誘われたかったの私嫌われてるってことはよく分かったわ誰も一人も誘ってこないの
マチコやってたんじゃないの。
やって
そもそも行きたくもないと。
いや、そんなもん誘われれば行くわよ、それは。さすがに桜を見には
じゃあ誘われ待ちだったんだよ、桜の。
誘われを待ってたわけじゃないんだけど。
どっちさ
待ってたわけじゃないんだけど、気がついたらさ、あれ、ケンタじゃなかったっけ、誰も誘わない。あ、じゃあ、ある友達に、うんうん、あれ、花見してないのって言われて、してないよって言ったら、うん、だって誘われるんじゃないのって言われたら、そうだわ、誰からも誘われてないわって、その時気がついたのよ。
本当に思うけど、みんな、うん、多分鶴ちゃんは誘われてるんだろうな、もう行ったんだろうなって思っちゃってんじゃない。まずそこは1個あると思う。
いや、大体そうやってフォローしてくれるよね、みんなね。
あ、そう、
鶴ちゃん、彼氏が欲しいわ、全然できないのよ、ちょっともうさ、みんな鶴ちゃんはもうすでに彼氏がいるって思ってるのよっていうのと同じよね
でも内容でかすぎて全然違うんだけどさ花見と彼氏でしょ、
出会って花見みたいなもんじゃ
ん。あれなんか、あの名言飛び出した。
飛び出すわよ。
え、一週間で終わんじゃん。
一週間、一週間、花の単位は一週間だけど、人生の単位よ、人間は。
すごいわ。
最後はなるべく美しく散りたいですよ。ねえ。そうよ。
あ、美しく散る予定だった。
恋愛と花見は似たようなもんよ。
あら。
誘い誘われ。
うん。
一人で花見したって寂しいばかりじゃないの。
そっか。
ねえ。もう死ぬ間際はよ、一人で花見でも見てさ、
うん、
ああこうして命は咲いては散っていくんだな、ルルルルなんてさ、
で窓からこう花びらね、桜の花びらが鶴瓶の
ねえ、
ね、
このシワシワのシワに挟まって、
なんでよソフトに乗っかるの、まぶたかなんかに、
そして静かに死んでいく、
そうそうそうそう、そしたら俺が入ってくるから、こちらですって。はい、大丈夫です、すぐそのまま火葬場で、
葬儀屋さん、
はい
葬儀は家族葬でお願いします
。どうしよう、間違って動物の方連れてっちゃったら。
いいわよ、何だって言わよ、
死んだ、何だって言わよね、
死んだ後なんかどうでもいいわよ、
そう確かに、ね、うん、
いや本当そうだと思うよ、
そうか、ね、お花見な、
だからその慰めはさ、もう嫌なの、
そうなの、
みんなきっとついちゃん、もう誰かに誘われてるわよっていうさ、
うん、
聞かなきゃわからんじゃないじゃない。
ってね、
聞いてよ、聞いてから言ってよ。
誘われてると思うけど、
そうよ、
でもよかったら一緒に行ける日あるとかって、
あるとかさ、うん、言ってくれればいいじゃん ね,
ね、
こいついつここの時間にさ、みんなでこう行くんだけど、うん、よかったらどうって言ってくれればいいじゃん、
ね、なんて答えんの、
ええ
ってえ、
もったいつけて言うわよ。忙しいけど行こうかしら。ちょっと顔だけ出すわねって言って、もう朝から大変よ、もうどれ着てこんな。
ルンルン一番手に行くんでしょ、もう
二番ぐらいに行くよ。一番じゃ恥ずかしいじゃない、
お弁当持って
来たかったもんね、あんた漏れるの尺じゃないと。
でも二番手なんだ。
二番ぐらいに行ってさ、あ、まだみんな来てないのにちょっと恥ずきちゃったわね、
はしゃぎすぎちゃった
んで、あつるちゃんよかった来てくれたのねって言われたいじゃないの。どんだけめんどくさいの。そういうやつ一番嫌いなんだから。時間に来いよって言いたくない。
できなかったね今年ね。
わざと遅れてくる人ね。わざとじゃないのかもしれないけど。
いるよ。
いるじゃない
の。おそらくそうじゃないかなと思うもん。
の
そう。
僕はそういうことしないの。
あ、そう。
いやだも
ん。じゃあいいよね。
私本当なんだったらブルーシートの上で見張ってるわよ。
そうだ。時間になんかこう。何わざとっていう、
わざとなのかどうか分かんないけどさ、こう遅れがちな人でしょ、
そうだな、
なんか割とね、
うん、割とね、
まあ別にいいんだけどさ、
そう
だな、あのなんかあのね、すあのまあ別にいいわよ。人のこと悪く言っちゃダメ、
そうね、
そうそう
そうそう、美しく、
そうそう
そうそうそう、
ね、
そうしましょう、
うん、
はい、
そうよね、あ、お花見行きたかったわ。
じゃあ今日もそんなところで。
恋は花見と一緒よ。
ありがとうございます。
ではそろそろ、
はい、
ごきげんよう、
またね、
また花の散る頃にお会いしましょう。さようなら。